なぜこの作り方なのか。茶碗蒸しは日本料理で最も繊細な卵料理であり、その繊細さは比率に組み込まれています。重量比で出汁3に対して卵1という比率では、カスタードには卵よりはるかに多くの液体が含まれています。総重量のおよそ 75% が出汁。フランスのキッシュのようなベイクドカスタードでは、液体と卵の比率が約1と1。クレームカラメルでは約2と1。茶碗蒸しの比率は、スプーンの上で揺れるようなギリギリセットしたテクスチャーを生む。自分の重さをかろうじて支えられるほど柔らかく、滑らかな豆腐と見まぐうほど均一。タンパク質の価格は他のエッグカスタードと同一です。卵のタンパク質、オボアルブミン、オボムチン、リポビテリンは62から82同士の間で変性と過強が進み、連続したゲルネットワークを形成する。キッシュとの違いは、試着比率が非常に高いため、タンパク質のネットワークもそれに対応して素になること。単位体積あたりのタンパク質分子が少ないということは、より開いた、より繊細なゲル構造を意味する。そのゲルはセットしてから再び液体に戻るまでの余裕がほとんどない。蒸し方が重要な理由は、多くの人が思うものとは別のところにあります。蒸しは焼くよりも穏やかで制御可能な熱環境を生む。大気圧での蒸気温度は110度に固定されているが、蒸気の強度、鍋の下の火加減を調整することで、蒸気の密度によって熱移動速度を制御し、食品を蒸気温度よりはるかに低い温度に保てる。弱めの中火では、食品の表面温度はお湯の沸騰温度にかかわらず80から85度しを超えない。乾燥オーブンではこれは不可能で、輻射熱と対流熱が食品表面をオーブンの設定温度まで上げてしまう。茶碗蒸しの失敗を日本語では酢が入ったという、文字通り空気が入ったという意味で、過剰加熱で生じるボコボコした多孔質のテクスチャーを指す。カスタード内部の水が局所的に沸騰すると110度 C 以上、または激しい蒸気で蒸気の泡ができて抜け出し、蜂の巣のような穴が残る。これが茶碗蒸しの代表的な失敗パターンであり、レシピが穏やかな蒸気を指定している理由。酢はテクスチャーと見た目を損なうが、風味への影響はしばしば少ない。美的な失敗であり、安全上の問題ではない。よくある失敗、卵を激しく泡立てる。箸またはフォークでゆっくり大きく混ぜる。泡立て器は絶対に使わない。なぜそうするのか。泡立てで入った空気が蒸している間に膨張し、針穴サイズの空洞、巣を生む。これが茶碗蒸し最大の失敗で、絹のような食感が消滅します。どうするか。箸を斜めに構えて卵液をゆっくり長く引く。持ち上げて引く。泡を最小に。大体法、泡ができてしまったら10分置いて泡を浮かせて、キッチンペーパーで吸い取ってからすくす。身どこしを省く。目安、卵単体を一度すくし、出汁と合わせた後にもう一度すくす。なぜそうするのか。体、卵黄を固定する白い繊維や殻の破片は卵液に溶けず、白い糸や粒として残ります。身どこしですべて除去。どうするか。最も目の細かい網ですくす。固形物が残ったらこの工程が必要だった証拠。大体法、細かい網がない。普通の網にコーヒーフィルターを敷くと最もクリーン。蒸し器の火が強すぎる。目安、最初の沸騰後は弱めの中火。器の下のお湯は穏やかな沸騰、強い沸騰ではない。なぜそうするのか。これが最も多い失敗。
強い蒸気、全力沸騰はカスタードを急速に加熱して巣を作ります。
卵は約85度でベストに固まる。それ以上の持続熱は食感を壊す。
どうするか。お湯を沸かす。器を入れる。弱中火に落とす。
蓋。
静かで一定の蒸気を維持。
大体法、蒸気温度の調整が難しい。蓋をわずかにずらすと実行温度が下がる。
オーブン蒸し法、150度で湯煎アルミ箔で覆うが最も温度安定。
蓋をしない。目安、各機に蓋またはラップをかぶせる。
なぜそうするのか。蒸し器の蓋からの結露が直接カスタード表面に落ちて穴と水跡を作ります。
蓋がこれを防ぐ。 どうするか、本格的な茶碗蒸し容器には専用蓋がある。なければ各器にラップをぴったり。代替法、見栄えを保ちたい。蒸し器の蓋と器の蓋の間にヌフキンを挟む。結露を吸収して蒸気は通す。熱い出汁を使う。目安、出汁を室温まで冷ましてから卵と合わせる。なぜそうするのか。熱い出汁は卵と触れた瞬間から固め始め、部分的に固まった塊ができます。卵出汁液は均一に液体で器に入れる必要がある。どうするか。出汁を事前に作り完全に冷ます。出汁4、卵1から薄口醤油小さじ1、みりん小さじ1、1個分。代替法、時短氷水で10分冷却。器に入れすぎる。目安、器の容量の 80% まで。なぜそうするのか。カスタードは蒸している間にわずかに膨張。満杯にすると溢れ、円周周りで火が均一に通らなくなる。どうするか。上部に1センチメートルの余裕を残す。2度すくし後に直接器に流す。代替法、量が多くなった。計量カップに戻して取り分け直す。茶碗蒸しは均一分量が可能。蒸し終わりに即取り出す。目安、火を止めた後、蓋をしたまま 2、3 分蒸し器内で休ませる。なぜそうするのか。すぐ取り出すと急激な温度低下でカスタードが離水、シネレシスを起こし、表面に水たまりができることがあります。どうするか。火を止める。3分待つ。慎重に取り出す。代替法、冷茶碗蒸し。2時間以上冷蔵すると別の食感として成立。何を見るか。生の卵出汁液、淡い黄金色で流動的。表面に泡がなく白のムラが見えない。綺麗にすくされた状態。蒸し始めて10分、縁がセットし始め、中央がまだ自由に動く。この段階では正常。12から15分、動かした時に中央が穏やかに揺れ、表面が滑らかでわずかにツヤがある。細い竹串が綺麗に抜ける。器の幾何学的な中央で75から78度度。最も信頼できる確認方法。器の中のテクスチャー、スプーンの上で揺れ、かろうじて形を保つ。硬い豆腐のようにしっかりしていたら火が入りすぎている。料理人としての見方、比率の問題、3と1かどうかには伝統と科学の両面から強い根拠があります。日本の家庭料理レシピ本では体積比、出汁3に対して卵1の体積比で表記されることが多いが、溶き卵の密度は出汁より少し低いため、わずかに異なる結果になる。このレシピの重量比3と1の方が精度が高く、より繊細な結果を生む。重量法の方が信頼性が高いと思っています。茶碗蒸しの具材はその魅力の一部であり、日本の台所での季節の食材を表している。秋の銀杏、通年のエビ、三つ葉、かまぼこ、鶏肉、しいたけなど、これらの具材に共通するのは、カスタードが達する温度でもすでに食べられる状態か安全であること。内部温度75、78度度ある。食品安全には十分だが、生のタンパク質をきちんと加熱するには高くない。鶏肉を使う場合は必ず下調理するか、安全な温度に達するほど小さく切ること。夏のバージョン、室温か冷やして食べるは冷たい料理として出され、より慎重な塩分調整が必要。冷たいと塩の知覚が鈍くなるため、冷たい茶碗蒸しは温かいものより少しだけ塩を効かせる必要がある。試作メモ、比率を3通りで試した。 2.5:1、 3.5:1、出汁、卵、重量比。 2.5:1 は目に見えて固め、キッシュのテクスチャーに近く、多くの人が受け入れやすいが、茶碗蒸し特有の儚さがない。 3.5:1 はギリギリセットし、スプーンの上で崩れた。面白いが実用的ではない。 3.1 が伝統的なテクスチャーの正しいバランス。セットしているが揺れている。2度すくしのステップが単一で最も効果的な細部だった。すくさないバージョンには卵の白い糸が全体に目立った。関連用語、出汁、カスタードの液体重量の約 75% を提供する旨味の土台。凝固、カスタードのセット温度と質感を決めるタンパク質の化学。蒸す、穏やかで均一なカスタードを可能にする制御された熱移動の方法。